玄奘は上の城内にあるお寺に着いた。その時、一人の僧侶がわめきながら飛んできて、いきなり抱きついて狂人のように泣き崩れた。今朝あなたが砂漠を越えてきたことを知りました。私は漢の僧です。国の僧侶に会えるとは夢にも思いませんでしたと、その喜びの純情な仕草に玄奘も泣いてしまった。それほど神の国は唐から遠い聖域の国なのです。神で体の回復を待っている間、玄奘は速度人やチベット人のお坊さんたちに仏の教えを伝えました。それは深い教え方であったため、神の王宮でも話しました。王宮にはちょうど西の交渉国トルファンの使者が滞在していて、玄奘の評判を聞き、ぜひ交渉国に来てお話をしてくださいと誘った。玄奘はこの先は北の草原地帯を通って西国に、そして西国から天竺インドに行こうと考えていたので、この申し出を断りました。しかし交渉国は仏教国で聖域の教国です。やがて交渉国の国王から正式な使者が来て、天馬20頭と正式な招待状が来ました。南の交渉国には行かないと決めていましたが、玄奘は断ることもできず承諾してしまいました。ハミ国を後に、岩だらけの天山南道を数日かけて夜に交渉王城に着きました。王城では夜半にもかかわらず大勢の人々と国王と王妃の出迎えを受け、温かい歓迎を受けます。国王菊文体は仏教徒ですが、この国の国民はイラン系の人々も多く住んでいて、仏教をはじめゾロアスター教も認められた国で、交渉国は東西文明が調和された平和な国でした。ハミ国の名物、ハミでは夏の終わり頃に名物のハミ売りがたくさん売られます。この瓜は白くラグビーボールほどの大きさで、とてもみずみずしく甘い果物です。瓜の王様と言われています。今の北京では、9月になるとみんながこのハミの瓜を待っていて、ハミ瓜を食べると、北京に秋がやってきたと喜び合います。瓜の皮と果肉をテープのようにそぎ、天日で干した瓜のドライフルーツは、今でも、冬の食べ物であり、また砂漠を行く大将たちの必需品でもあります。交渉王国トルファン、玄奘は国王の熱いもてなしでゆっくりと休養ができた。10日余りたったある日、仏教の講義も終わったので、これからインドに旅立つことを国王に申し上げた。国王はここから先の旅はとても危険で、大きな潮の砂漠や必ず頭痛で苦しむ高い山があります。この国でゆっくり暮らしたらどうですかと旅行を引き止めた。玄奘は今までのもてなしを感謝しながらもこの申し出を丁重に断った。しかし国王はなかなか許してくれない。玄奘は3日3晩水も飲まないで断食をした。国王はそれで諦めて、それではご出発をしてください、ただし帰国の時はこの国に3年間とどまって仏教の教えを広めてください、またしばらくみんなに仏教の教えをお話しください、その間にインドへの旅の準備をして差し上げますと話された。宮殿の前の広場に300人も入る大テントが張られた。祖父もお妃も住民たちも大勢座って玄奘の法話を聞いたと言われている。その場所が交渉古城で、今はもう廃墟になっている。やがて 法話の講義も無事に終わり、インドへの旅立ちの日が近づいた。国王は現像に長旅に必要なものを用意し、これから訪ねる国の大王たちにも紹介状と贈り物を用意した。出発の朝、飼って隠れるようにして旅立った長安の朝の様子とは全く反対だった。大勢の民衆も来てくれて別れを惜しんでくれた。国王も自ら一行の先頭に立って西国への道を送ってくれた。石の砂漠を進むと、ゆらゆらと陽炎が揺れ動き、次第に小さくなっていく人々の姿を消していった。玄奘は出会いと別れの悲しさの告別をかみしめた。今度の旅は馬や大勢の従者を伴っての旅である。天山南路を西に進むと、ところどころに綿畑や果樹園やポプラ並木が見られ、風の強い老風荒や天山山脈の山並みがよく見ることができた。アグニ国に着いた。大きな湖のボステン湖がある国で一晩泊まり、天山山脈を眺めながらまた平坦な道をクチャ国へと向かった。天山の峰から流れるいくつかの川を渡ったり、水あふれるいくつかのオアシスを通過した。オアシスでは泥と粘土で固めた店屋が並んでいた。修理や果物や衣服などを売る店もある。辺り一面真っ白に覆われた塩の砂漠も越えた。それでもクチャ国までは遠かった。やがて前方に濃い緑の町が見えた。やっとクチャ国に到着した。交渉国からざっと800キロメートルの旅であった。